このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
まだ鳥帰ってこないんですよ。どこ行っちゃったんやろ。
うちの近くたくさん鳴いてますけど、来たかな。
あ、そっち行ったのかな。そうだ、今度から山口さんに鳥の声。
そうか、
ちょっと本当にいなくなっちゃ
う。よっぽど録音しようかなと思ったから。
あ、そうなんですか。
これこそ横取りだなと思ってやめとこうと思って。
だいぶ構えてるんですけどね、本当にね、ちょろちょろっといてるだけなんですね。あんなわんさかいてたのにどこ行ったんだろう、
こんな感じ。
はい、今日はね、
ポスターを貼って、はい、
ラジオ番組でポスターを貼って、準備をしていたという感じなんですよね。はいはい、
私読みますね。日本眼科医会設立90周年記念事業。90
周年なんですって、眼科医会ね、うん。
2022年どうですね。
どうです、そうです、そうです ね、今年じゃなくてね、
うん、でなんか全国の眼科医会でいろんなイベントをやってるようですけども、
うん、そうですね。
武田さんのところに届いたのは兵庫眼科医会から。
そう、私兵庫県でも何でもないんですけどね。兵庫県お住まいでもないんですけど、団体としてね、兵庫県眼科医会さんとね、お付き合いがございまして、案内を送ってくださいましたね。はい、ポスターとね、チラシと。
イベントの名前が、目の健康講座とアルゼンチンタンゴコンサート。
うん。うん、いつもね、兵庫県ね、音楽と講演会みたいなのをね、セットでされてるんだけどね。すごいよね、いつもね、ドクターが引かれるんだよね。
うんうん、そうそうそう、ね、それもね、すごくうまいんですよ。
プロ並みなね、賢い人って何でもできんねんなと思っちゃう。本当に
神戸アイセンターの院長はピアニストとして有名って聞きましたもんね、うん、
はい。で今回は、プロのタンゴですね。
タンゴですね、
はい。
でまあ、どっちかというと紹介しなきゃいけないのは、一般の方も入場可能だそうで、はい、公演の演が2つあります。1つは、兵庫アイバンク理事長の片山さんが、角膜の病気と角膜移植について、
うん、
もう1つは神戸アイセンター病院の研究顧問の高橋正雄さんが網膜疾患と再生医療について、
はい、うん、その後は単語をお楽しみくださいませ、はい、ジェラシー
50層でね、アストロリコという、ね、バンドだそうです。
うん、3月19日ですけど、今回ね、あの往復はがきで申し込まなくちゃいけないというね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、私もいつでも行けるのかなと思ってたら、往復はがきで2月いくつまでとかね、20何日とかって、あ、大変大変と、もちょっと焦ったりなんかしながら。
なるほど。
皆さんもね、興味のある方はぜひ兵庫県眼科医会のページへ、
お問い合わせくださいとホームページに書いてありますね。
うん、
はい、ぜひ
チェックしてみてください。
今日何やります？
今日はね、なんやかんやと、
なんやかんやとゲストなしで
なんやかんやといたしますよ。
はい、はいはい、じゃあ始めましょう。
はい、
はい、今日はですね、最初のテーマ、うん、私ちょっと何をお話したらいいかと思って検索して、まあ春先に楽しいイベントどんなのがあるのかなと思って検索したらですね、
うん、
ヒットするのがなんとイルミネーションばっかり。
これクリスマスの流れですよね。
うん、そうそうそう、
11月頃からずっとやってるんでしょ。
そうなんですよ、イベントの名前もね、クリスマスついてるイベントが多かったんですけどね、
うん、
見たらね、3月までやってるのが多いんですよ。
意外とね、1月で終わりかなと思ってたんだけど、結構やってるんですね。
うん、そうなんですよ。
うん、
まず一つ紹介しましょうか。ちょっとユニークなので、大阪は堺ですが、うん、日本で初めて去年から始めたんだそうですけど、ドライブスルーで楽しむイルミネーション。2月の12日まで。 うん、夕方の6時から夜中の11時まで、ジェイグリーン堺というところでやってるそうですけど、なんと今年のテーマは、真冬でも気分はハワイ。みんなで車に乗りながらハワイ旅行をイルミネーションでツアー体験できます。
もうね、もう全然ね、イメージが分かんないんですよね。これどこだろうね。
で、車の中で、ハワイアンDJ による音楽とインフォメーションを連動させることができます。
そんな車でうろうろできる、まあ、堺市も広うございますけどもね。
うん、そうです、料金は車1台あたり6000円。5人まで。6人乗ったらどうなるのと思ったら、1名につき1000円追加って書いてありました。
あ、そうなんだ。大きい車の人はあかんねんね。
あかんことはないんですけど。
なるほど。
はい。ということです。はい、ちょっとユニークですね。で、あと続いて大阪を続きますが、大阪城イルミナージュ、
これはスイート大阪のね、関連ですよね、
2月の26日まで、大阪城西の丸庭園に350万球のイルミネーションをすごい
350万球すごい分かれへんけどね、すご
いですね。いや、よそもみんな何十万とか書いてあるんですけど、350万はちょっと桁外れかもしれない。
あ、そうなんですね、
ですね、まあ、場所が広いからかもしれませんね。
そうですね、
はい、こちらも有料です、入場料は大人1500円、子供、小学生以下の子供が800円。
一回ね、行ったんだけどね、あんな大阪城やったらどっからでもそんな入らんでも見えんのちゃうんと思ったんだけど、意外と見えないんですよ、ね。
そうなんです。
うまいこと作れてるね。
そうなんですね。ただで今、まあ、有料のイベントですからね。はい、
ね、
はい。続きまして、福岡ですよ。福岡イルミナージュ。
うん、
これはね、九州初の、イルミネーションイベントだそうで、
九州にイルミネーションがやってきたってやつですか。
そうそう、まだなかったのかな、意外だなと思ったんですけど、
うん、
ね、2月の19日の日曜日まで、場所はアクロス福岡ステップガーデンって皆さんは知ってます、お近くの方は。
うーん、
ここも有料でして、大人が1500円、子供は800円、3歳未満は無料と書いてありました。続いて仙台も言いましょう。仙台は松島のハーバーライトイン、松島離宮、これ3月31日の金曜日までやるんですって。時間は4時半から22時まで。見どころはライトアップと連動した音と映像が松島湾を、見立てた庭園内の水盤、水の盤に映り込む、素晴らしく美しい情景だそうです。なんかここは恋人たちのメッカとかなんとか名前がついてて、そういう人が集まるんだそうですけど、
はい、
料金表のところ見たら、中学生以上1300円、小学生650円、って書いてありますけど、大人の料金書かずに、ね、中学生以上は大人なんですね、ということです。はい。バラバラと飛びますが、次は、滋賀県です。琵琶湖大津館、イルミネーション、陸できらめく海の生き物たちという、なんか、ちょっと頭がミックスされたみたいな。
陸できらめく。
湖でもない。陸できらめく海の生き物たち。はい。湖畔に広がる5900平方メートルのイングリッシュガーデン内に、
あそこバラ園があるとこですよね。そうそうそう、去年行ってきたけどね、
あ、そうですか、
はい、
海の生き物をテーマにしたイルミネーションを開催します。2月の14日まで、ただし土日祝日のみイルミネーションをつけてるそうです。
あ、そうなんですね、
平日行くとやってないみたいですよ、お気をつけください。5時から20時半まで、はい、
バラの季節なんかね、とっても綺麗です。ここ行く途中にね、駅から歩いていく途中にね、あの大きい肉屋さんがあるんですけど、
お肉
お肉屋さんがあるんだけど、そこでね、揚げたてのコロッケをね、買ってみんな食べ食べ、そこで行ったっていう、そうですか、そういうことを去年しましたけどね。
なんか今年のイルミネーション見に来る人、みんなコロッケ食べながら来るねって感じになるんじゃないですか。料金は大人が高校生以上で330円、小中学生と65歳以上は160円、 うん、続いて、まだないのという中部地方の方、うん、名古屋です、うん、白王山ルアンジュ教会のクリスマスイルミネーション、うん、クリスマスイルミネーションですが3月の26日までやっております。17時から22時まで、うん、教会なんですけどね、うん、もうそのちょっと大きな教会で、そのあたり一帯がヨーロッパの街並みの雰囲気になるんですって。だそうです。入場料は無料です。
うん、
もう一つ所沢、埼玉県所沢、うん、東所沢公園で、チームラボどんぐりの森の呼応する命生命っていうものかな、
うん、
常設でずっとやってるんだそうですけど、夜ライトアップはイルミネーションは16時から21時まで、
うんうん、早いですね、うん、こっちか。
武蔵野の森が光のアートの空間へと変身します。
うーん、うん、
常設ではありますが第1、第3、第5火曜日はお休みの日だそうで、
電気つけてません、
うん、気をつけてください、ね、料金は月曜日から木曜日は1000円大人、中高生700円、小学生500円、土日祝日は大人1200円、ちょっと高くなります。中高生800円、小学生600円。
みんな結構ねお金取ってますね。
うん、お金かかるんですよイルミネーションはね、実は。
まあそうなんだけどね、
うん、
あ
のほらイルミネーションって電飾の材料って、うん、だいたい冬だけやるんですよ、
うん、
冬だけやって、あとずっと保管しとかなきゃいけない、倉庫代がかかるんです。
だからちょっと一回つけたらもう長いことつけっぱなしにしとくんですよね。そうそう、巻きつけとくだけだからね、うん、結局ね、
うん、そうそう、撤去するのもお金かかる。
うーん、御堂筋もね今まだついてますよ、
う
ん、
そうですね、
ただです、
はい、はい、北海道の方お待たせしました、はい、宮の森フランセス教会のイルミネーション、
うん、
こちらも3月26日まで。これスタート時間が面白いですね。他は時間を書いてるのに、札幌だけは日の入りから8時まで日の入り早いんですよ。
あ、北海道何時
よ、
2時かな、
うん、いやいや、ね、4時過ぎにもう暗くなるんじゃないかな。
うん、暗くなったら天気つくんですね。
うん、そうそう、暗くなると私はお酒飲みに行きたくなって、うん、まあまあいけないいけない、まだ5時前だと思って、そういう経験ありますけど、はい。宮の森ってあのジャンプ台があるところなんですよ、スキーの。
ああ、おーおーおー、なんとかでしたっけ。
あ、大倉山、
はいはい、
大倉山と宮の森シャンテと2つあるんです。
あ、そんな違うとこなんですね。
隣です、ほぼ。
うーん、
私1回見に行きましたね、夏に行ったらね、オリンピックチームがね、夏の、あの、何、人工芝のようなもの、
あ、はいはいはいはい、
の上で、ジャンプの練習してました。
私も行ったことあるけど、夏で何にもしてはりませんでしたけど。
そうですか。
めっちゃ暑かった。北海道って暑いやんとか。
もう滑ってくる音が、すごい大きな音がして、はいはい、飛んでる時も音がしてるんですよ。ヒューって。着地もドン。
うん、
はい、これは3月26日までやっておりまして、
長いことやってますね。
営業時間は平日は、朝の10時半から19時までなんですが、冬空に映える幻想的な輝き、うん、入場無料だそうです、
うんうん、
ということで、まあ本当はまだたくさんあるんです。
そうですね、イルミネーションもたくさんあるしね、
うん、
さっき、イルミネーションのことをね山口さんが一生懸命調べてる間に、私はなんか他のないかなとか思ってたら、なんかお水取りのね松明で燃やすとかね、 あと何がありましたっけ、ね、あ、もうすぐね梅の季節でね、梅のライトアップなんかも始まる。
ライトアップはたくさんあるんですよね、
そうですね、夜の散歩もねちょっと寒くて気持ちがいいので、皆様いかがでしょうか。
冬は空気がきれいなんですね。
そうですね、澄んでて気持ちいいですよ、
はい、ということで今日は珍しくイルミネーションの情報をお伝えしました。
はい、はい、久々にね、コンビニでお菓子を買ってきました。
お菓子ですか。
そう、このねブレイクタイムは実は あれですよね、コンビニでなんか新しいものを見つけてご紹介をしようという、うん、というコーナーだったんですけど、
まあそれやってるのは武田さんだけですけどね
まあそうだね、なんですけどなかなかね、うん、あの一時ねコロナになって外に 出ていかなくなってあんまり買い物が出てね、こんなことがありの、こんなことがありの、どんなことがありのでちょっといろんなことをしています。今日は行ってきました、午前中 に、
はい、
で
店員さんのおすすめは、
そう
店員さんのおすすめはこれですか、何ですか。
結構ねないんだね、そうですね、新しい商品ちょっとパッケージが変わりましたとかね、あんまり新商品のね季節じゃないんでしょうかね。で、唯一ちょっとピチッときたのがじゃん、ベビースターラーメンの梅しそ味です。
パッケージ見たいです、ちょっと高めにして、
もう
ちょっと、あ派手なパッケージだ、
ベビースターラーメンね、
うん、
はい、あのキョンシーみたいな男の子はね、パッケージの柄になってるやつですよね、はい、梅しそ味、うん、ラーメン、
思いっきり梅干しの絵が乗って、
あ、
うん、梅の色ですね、
はい、パリパリ開けてみますね、よっしゃ、
はい、これはあのお湯かけてラーメンとして食べては美味しくないんですね。
どうだろうね、
やったことがないんですよ
あれ、もしかすると、お茶漬け的にご飯の上にどうなんだろうな、
とりあえず一口いってみてください。
はい、パリパリ、多分ねこれ大きいねベビースターラーメンだと思うんですよ。
うん、うん、ちっちゃいからベビースターラーメンじゃなかったんですか
ほら最近のはね、うん、おつまみで食べるようにこういうふうに束なってるんです。
あ、
もうベビースターラーメン食べねてあるんですね。
こうバラバラじゃないんだ。
そうそう、あのバラバラのはね多分 20〜30円の、今なんぼか知らないけどね、5袋連なったやつだと思うんだけど、これ大きいやつなので、
うん、もうなんか、
ベビースターラーメンがね5本ぐらい横にねくっついて並んで、
なんかおかきみたいな形になってるじゃないですか、
うん、それがねラーメンの、うん、
はいどうぞ、
うん、
パリッと音さ、うん、音さしてもいいですよ、
うん、
あしてますね、はいあもう口の中しょっぱくなってきましたけど、
あのね梅しそ、しそですね、梅というより梅じそ味、
うん、
うん、なんでこんなことに
それは お菓子としてスナックとして、
うん、
お酒のあてとしてどれですか。
ビールのあてですね。
ビールが飲みたくなる、ビール嫌いの、ビール嫌いの武田さんからビールという、
ビールですね、これはビールの
あてそうですか、
とかねテレビ見ながらポリポリするとかそういう系ですね。
なるほどね、
はい、うん、そうなんですよ、結構ね。
ちなみに おいくらぐらいのものなんですか、
ね、ベビースターラーメン100円ちょっとぐらいじゃないですか。
そんなもんですか、
うん、こんなね連なってますけど、ね、これはベビーラーメンが横一列何本ぐらい連なってますかね、はい、横一列1センチ以上ありそうだね。
きしめんが乾いたやつみたいな形になってますね。
そうそう、そんな状態になってます ね、
うん、ね
結構長い、10何センチくらいありそう。
まあ、そっちの方が食感が良かったんでしょうね。
うん、そうですね。
ね、バラバラ。
細かいのもいいけどね。
うん。
うん、まあ、完全に梅じそですね。
なんで。
そんなことで。
はい。
はい、今日の音楽はですね。
はい。
前半イルミネーションということでね、ちょっとキラキラ曲を書きようかしらということで、木村カエラのウィンターなんだっけっていう感じで、
ウィンターフェアリーイズメルティングアスノーマン初めて読んだ、
雪だるまちゃんでしょうかね、
すいません、たどたどしく読んじゃいましたけど
です、どうぞ、
はい
後半はもう正月の頃もね、ちょっと私は年末年始体調を壊しちゃって、でもう本を読むことぐらいしかできひんかったっていう、結構本読んだんですねっていう話をちょっとしてたんですけど、
はい、
私今もともとミステリーとかをよく読むんですね。海外のミステリーを特によく読むんですけど、はい、サピエ図書館ですね、録音図書で読むんですけど、シリーズものがあったらね、べーっと全部ね、なんか芋づる式にいっちゃう系なんですね。で今日は、皆さんに、ミステリーでちょっとシリーズものになってるのをちょこっと紹介したいと思います。はい。まずはですね、軽いものからですね。はい。女性結構ね、好きじゃないかなと思いますよ。お茶が好きな方。ハーブティーとかね、イングリッシュティーとかね。お茶と探偵シリーズですね。
お茶と探偵シリーズなんてあるんだ。
お茶と探偵でね、キーワード検索してもらったら出てくると思うんですね。お茶と探偵シリーズっていうやつですね。はい。ティーラウンジをね、経営してる人が、なんか近くでね、いろんな事件にね、首を突っ込むというやつなんですけど、で、ちょっとね、素敵なティーラウンジを経営されてて、そこでハーブティー、今日はこんなのを出そうかしらとか、それに合わせたの、テーブルセッティングはこんなにしようかしらとかね、クッキーはこんなのを焼いてみようかしらとかね、ちょっとそんなレシピなんかもあって、うん、お茶好きな方にはとってもイギリスのね、お茶の雰囲気が感じられて楽しいかなと思います。うん、何冊か出ています。で、次はアンティークと探偵シリーズですね。アンティーク探偵、アンティーク探偵？
アンティーク雑貨。探偵シリーズ、
アンティーク雑貨探偵シリーズというのがあってね。
懐かしい。
これはね、めっちゃ高級なアンティークというよりかは、アメリカの50年代とかね、60年代とか、ちょっとプラスチックが出てきたよとかってね、その頃のね、ちょっと雑貨の、ちょっとごちゃごちゃっとしたものがね、大好きな人がいててね、そういうものばっかしよね、ナプキンとかね、テーブルの、何ですかね、ごちゃごちゃしたものばっかし集めるのがね、好きな人がいてて、そういうガレージセールに行ってね、見つけてきて、これに心をときめかせたりするね。これもシリーズものでかなり本が出ています。これもね、そうなんや、セルロイド懐かしいとかって思いながらね、可愛い雑貨をね、頭で想像しながら、聞いていただけるんじゃないかと思いますよ。
お、
はい。アンティーク雑貨探偵シリーズですね。はい。今度はヨーロッパに行きます。これはアイルランドですね。修道女フィデルマシリーズっていうやつですね。
うん、
これは、修道女フィデルマっていう人が主役っていうの？の、本なんですけど、
主人公ね。
主人公ですね。主人公なんですけど、古代のね、アイルランドなんですね。あの頃は女性の地位も高かったんですね。この方、お姫様なんです。そう。で、お姫様なんですけど、で、法律家なんですね。そう。で、法律裁くんですね。うん、昔はね、そういうことはね、女性にもできて、その時にね、こうだから、なんとか賠償しろとかね、そういうことをね、やりながら、から昔のアイルランドの法律ってすごいなとか思いながらね、読んでもらえる。これもシリーズなかなかたくさんあるので。
たくさんあるんですね。
うん、これ、ね、結構あるでしょ。
検索してみたら32冊もある。
あ、そうなんですね。そこまでね、サピエではないんですけどね、サピエでも多分10冊ぐらいあるんじゃないかな。
そうですか。なんか法律の話なんですか？
法律、この方ね、だから法律家だからね、法律家で探偵なんかみたいなことをしながら探って、で、法律に照らし合わせるとあなたたち間違ってるわ、みたいなことをするわけですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。
そういうパターンか。
そういうね、それで、これを書いてる人が歴史家なので、もう歴史に忠実に、という本なので、古代のアイルランドのね、歴史なんかにも、詳しくなると思いますよ。面白い。なかなかね。で、次がですね、これがミッテ・ファルコシリーズですね。これは面白い。
ミッテって秘密の密に。
そうそう。
探るの、探偵の手ですね。
これはローマ時代ですね。 古代ローマ時代。あ、古代ローマ時代はこういうことになってたのかって、ね、あのね、まあ、奴隷とかっていう言葉もたくさん出てきたりするんですけど、この人、ファルコっていう人は自由市民なんでしょうね。で、まあ、あの、その、これ、こっちの方も実在する人物と歴史の中にこの人をはめ込んで、これも歴史家の人が書いている本なので、もう絶対、あの、歴史とは違わずに、書いていますという本なので、あ、十字軍がここに行った時ね、ここにいてあれがいてか、違うが攻められてきた時にこれを持って、あの、誰々国王が、何を持って行ったとかね、そういうあらすじの中で、このね、冒険あり、恋愛ありというね、エンタメですね。はい、結構楽しい本ですよ。これも結構難関で、10冊ぐらい出てるかな。
私も検索したら、うん、日本語で文庫本が出てるのは17冊。
あ、そうなんですね。サピエには残念ながらその半分ぐらいしかないですけど、うん、もう1巻からはね、ずっと続けて、8巻、9巻ぐらいまでは繋がって間抜けることなくあるんじゃないかなと思います、
ね、う
ん。
ということはもうちょっと続きますね、これは。だんだん。
かもですね、うん。面白いですよ。はい。で、最後に、ダン・ブラウンですね。かなり昔、映画にもなったあれですね。
あ、わかったわかった。ダヴィンチコードでしょ。
そう。ダヴィンチコードで有名になった方ですけど、で、この方もシリーズで書いてます。
そうなんですか。
そうなんですね。主人公が、このダヴィンチコードの時にも出てきた、あの、学者ですね、学者。
あ、宗教学者、宗教象徴学者、ラングドンシリーズか。
ラングドンシリーズですね。はい、ラングドンシリーズ。まあ、ダン・ブラウンね、あの、結構長い本、上下巻のものもすごく多いんですけど、ダヴィンチコードでもね、ダヴィンチコードはルーブル美術館が、舞台だったと思うんですけど、ああいうふうに美術館の中で何かが起きるみたいなね。で、そこに飾ってある絵とかのね、説明もすごくたくさんあったりとかね、いろんな美術館のね、地底にはこんなことがあってとかね、面白いよ。
そうですか。
そう。これも、おすすめです。ということで、今回はシリーズものにちょっと、テーマを絞って、いくつかご紹介しました。
いずれも、はい、録音図書で。
はい、私は録音図書で全部聞きましたというやつですね。で、最後にもう一つご紹介したいのは絵本ですね。これはサピエにあるのかな、多分あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、見えるとか見えないとか
っていうタイトルの
そうですね、これは人気の絵本作家さんですね、うん、吉武慎介さん、
うん、
もうかなり、私、見える方に、あの、2回ぐらい読んでもらったんですけど、あ、知ってる知ってる、この本も見たことある本屋さんで、とかっておっしゃってましたけど、かなりの人気の絵本作家さんなんですけど、これ、神戸愛センターのこないだの5周年の時に、配っていただいた本なんですけど、
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。で、あそこできっとご縁をつなぎして、あの、視覚障害のことを、もっとなんか普通にわかりやすく、その視覚障害のこととかって言わなくって、あの、いろんな人がいるよねっていうふうなことでお伝えしたらいいんじゃないの、的な感じの本ですよね。宇宙人がね、いろんな宇宙人が出てくるんですね。目が見えない宇宙人も出てくるし、足がない宇宙人が出てきたりとかね、口がない宇宙人が出てきたりとかね。でも別に普通なんだよ、みんなそうなんだもん。みんな、君は足があってなんか変だねみたいなことを言われたりとかね、そんな感じね。それってどうするの？そんなのって僕たちみんなないのに邪魔じゃないの？みたいなね。逆の方に行ったら逆の見方があるよとかね。結構楽しいね、大人もうーんと思っちゃう絵本なので、ぜひ機会があったらどうぞということで、今日はミステリーをパラパラっと、あとは、おすすめの絵本をご紹介しました。
今日はいっぱい情報をお伝えしましたけども、
うん、
最後に一つおまけ、
はい、
イベントの名前は冬の水上散歩、うん、ガイドツアー道頓堀コースというのを見つけました。
うん、
何かというとね、
うん、
ボートって書いてあるんですけどね、ボートというよりもあの四角い V のようなものをつなぎ合わせて、その上にこたつを置いて、
四角い V のようなものをつなぎ合わせて、
うんうん、石油タンクのようなものですね、灯油タンクの灯油タンクのようなもののちょっと平べったい大きいのをつないで、うん、こたつを上に乗せて、
うん、
豆炭こたつボートで道頓堀川を巡るツアーという、
うん、お昼じゃない夜ですよね、きっと
昼間
あ、昼間なんですか。
昼間11時から17時の間でやってまして、これ一人の料金なのかな、平日3850円。
一人でしょうねきっとね、さらし物じゃないですかそんな昼間なところ
いやでもなんかこたつに入ってお酒飲みながら、でも船頭さんが一人ついてくれて、で結構長いですよ、1時間ほどの周回コースを
ぐるり、どこスタートでしょうね、道頓堀川でしょ
う、うん、道頓堀川、
きっとね、あのグリコの横のとこ通ったりとかねするんですよね、きっとね、
そうです、
で引っ掛け橋の下通ってね、うん、みんなからこうやって上からね覗かれて写真パシャパシャ撮られたりとかね、そういうスポットを撮るって
まるで被害になってるみたいなだそうですけど、まあかなりユニークなこれツアーですよ
はい、みんなにね手を振ってね、
うん、まあでもこたつに入っててあったかいのは確かですよ、
はい、それとね温かい人たちのなるほど、
笑われながらと、
そうそうそう、水と大阪ですからね、うん、結構ね
なんか見て回るというよりも見られて回るって感じなんですね。
そうですよね、あっちがもうまるでそうですよね、
相当言いにくですもんね、
うん、
ということでこれね3月の19日までやってるそうですけども、
アヒルちゃんの横、アヒルちゃんの横は通らないのか、
どうでしょう、ちょっと詳しくはまた、うん、あの問い合わせをいただいたり、専用のホームページができてますのでね、ご覧いただいたら楽しいかと思いますよ。ちょっと私は惹かれましたけどね。
ああそうですね、う
ん、今聞いて初めてそんなに見られるのかと
思いっきし見られると思いますよ
そういやそうだな、
ね、だいたいあのね橋の上みんなたむろってるからね、
うんうんうん、まあ、大阪ですもんね
そうですよ、
ただでじっと無視してくれたりとはないですね、
うん、
きっとリアクションがあると思いますよ
そうそうですね、はい、面白いな、うん、
乗るところはね、
うん、
ベータ本町橋前、東横堀川のに乗るところがあるんだそうです。道頓堀川は間違いなく行きます。
そうですね、
タイトルに道頓堀川を巡るツアーって書いてありますから、
うん、カニの裏側、カニの背中の方を通るんですよね。
何ですかそれは
道頓堀 の、 あの道の方を通ったらカニがギャギャギャって、
カニ、そのカニですか、
ね、伊勢エビとかがね動き、はいはいはい、回ってる、それの裏側に道頓堀川というのね、道頓堀川というかね、うん、お堀ですけどねが流れておりまして、うん、ケンタッキーのねお父さんも、もう沈んでないでしょうね、引き上げられて助けられたところですね、うん、
なるほど、そういうことか、
はい、そういうところでございますよ、はい、大阪観光の時にはぜひ、
もう寒さにめげずに皆さんあちこちのツアー行ってみてくださいね、
はい、
はい、ということで、
はい、
来週はゲストが来てくれるんですね、
はい、そうですね、来週は友達にまた来ていただきたいと思います。
はい、はいはい、来週もどうもありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、お願いします、失礼します、
それでは